さて今週のザ・コーチユニバーシティクラブ、テーマは防災についてということで、総合研究センター防災部門の岡村誠特任教授にお話をお伺いしていきます。教授、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、でもね、番組をお聞きの皆さんでも岡村誠教授というお名前はひょっとしたらどっかで聞いたことあるんじゃないかと。
いや
本当に先生、いろんなそのメディア、まあ、ラジオのみならずテレビでもですね、お顔を拝見しますよ。ねえ、
ありがとうございます。やっぱり自分の研究していることが、はい、皆さんにこう知られていくっていうのは、やっぱりそうしなければいけないっていうのはね、
そういうところもあるでしょうけどね。はい、はい、で先生のご専門がですね、地震地質学、あと海底活断層の研究やその地震の長期予測の研究と、まあ、ここまでね聞いても南海大地震というワードはやっぱり浮かんでくるとは思うんですけどね。
そうですね、
はい、そうなんですよね。でそんな海底活断層と津波の堆積物の、まあ、コア資料の採取分析を通してその規則性を明らかにするという手法を取りながら、過去から現在に至る地震活動、これまでどういったものがあったのかということを復元しつつ、その規則性から将来発生するであろう地震の長期的な予測を行っているということで、
はい、よくできました、
ね、ありがとうございます。もうこれをね、どう噛み砕いてというのがあったんですけども。
そうですね、平たく言えば、はい、300年前のね、宝永地震というのは非常に大きかったというのが分かってたんですよ、
はい、
で今回の、まあ、3.11 東北の大津波も、はい、まあ、1100年ぶりの大津波だったんですね、でもそういうものがね、どのくらいの周期で来るのか、はい、次はどうなるのかっていうことを知るためには、はい、やっぱりね、過去数千年間のデータがないと評価できない、わからないんですよ、
は
い、
そうですよね、
今までね、西南日本はその三連動、東海、東南海、南海の三連動の南海地震ばっかり考えてきたんですけど、はい、実はそれを超えるようなものもあるということが分かってきましてね、
はい、
でそれが、まあ、そういうのが池の中にこう残ってると。
あ、池ですか。
あ、そうです、うん、沿岸の池の中にね、
はい、
その数千年分の津波が運んできた海砂がドーッと入ってきてるんです、
はい、数千年分。
そうです、それをね、きちっと年代を測って、それで復元していくんです。そうするとね、300年に1回ぐらい巨大なものが来ると、宝永クラスが来るということが分かってきましたしね、
はい、
それから、まあ、1000年2000年になると、
はい、
その遠くと同じようなものがやっぱり来てるということが分かってきたんですよ。
そうなんですか。しかも先生、これね、ちょっと僕資料を目を通していて分かったことなんですけど、うん、この南海大地震って世界的に見てもこれだけ長い歴史の資料が取られてある地震っていうのはないそうですね。
そうなんですよ。1300年間に、ね、9回来たと、
は
い、もちろんその戦乱の時代、戦国時代というのはね、やっぱりないんですけど、
はい、
やっぱりその1498年のこと、時からね、現在まで5回非常に貴重な記録が残ってるんですよ、で1498年でしょ、
はい、
まあ、ほぼ1500年、うん、次が1605年、
はい、
次1707年、次が1854年、
はい、
で昭和が1946年、
はい、
だから1500、1600年、1700年、1800年、1900年ってきた。こんな規則的な地震が来るということが、
ね、
分かってるのは、
はい、
世界で南海地震だけだから、必ず来ると言われてるのはそういう理由なんですよ、は
い、そういうことなんですよね、
はい、もうね、辛いですね。でもね、
これね、そうなんですよ。本当にね、認めたくないんですよ、正直なところ。
そう考えたくもない、
考えたくないっていうのがやっぱり正直ありますよね、
うん、そうですね。ただね、この四国、あるいは高知市の平野、
はい、
あるいは室戸、その山ができる、平野ができるっていうのは、
はい、
南海地震、まあ、わずか数メートルぐらいしか動かないんだけれど、それでできてきたんですよ、
はい、
だからね、その結果だけを使っていいとこ取りだけはもう我々はもうできない、はい、99年平和かもしれないけど、
はい、
1年間はとんでもないことになるっていう、うん、どっちもやっぱり99年の平和と1年間の辛い時期、はい、両方考えて高知県というのは生きていかなきゃならない宿命なんだということなんですよ。だから逃げたらダメなんです。
いや、もう先生のお話はね、すごくよくわかるんですよ。ですし、まあ、そこまでもう、ここのお話を聞いたまででも必ずやってくるんだなっていうことは、うん、これだけの規則性で来ると思わざるを得ませんもんね、うん、
世界一なんですよ、これ、規則性。 でどれだけ、ね、高い文化を持ってて文字を持ってて、ね、石碑とかいろんなものに書いてきたんですよ、
はい、
でそれは高知県の人たちが先人がやってくれた、はい、我々はそれを使って近い将来南海地震が来るんだなと、
はい、
正確な時期は分かんないけど多分10年20年のうちだなということが分かってきてるので、
はい、
やっぱり僕たちはやっぱり賢い先祖に感謝しなければいけないと私は思ってますよ。
そうですね、うん、しかも今のお話を聞くと、もう先人に感謝するだけではなくて、これからこの高知だけでなく日本で生きる人たちのためにどういう、まあ、その資料であったりとかですよね、
そうですね、
そういったものを残すのかっていうことも考えていかなければ、
うん、そうですね、そういう歴史的な資料だけじゃなくて、はい、その土地土地に残ってるその津波の数千年間の歴史をやっぱり知ってもらうということ、
はい、
で必ず来るんだな、で次はものすごく大きくなるかもしれないねっていうことを知ってもらう、まあ、そういうことが分かってきてる、でそれを、まあ、できるだけいろんな機会でお伝えしたいと思っています。
そうなんですよね、あの前回の昭和南海地震は比較的小さな地震と、
そうなん
です、やっぱり言われてるんですよ ね、
そうなんです
よ
ね。
だから今回はその、まあ、揺り動かしではないですけど、反動と言いますか、
大きいのが、まあ、そうですね、大中小で、まあ、一番小さかったんですよ。
あ、一番小さかったんですか。
そうなんです、マグニチュード 8.0 っていうのは歴代の南海地震では例外的に小さいんですよ。
そこまで小さかったんですか。
そうです、それでもない、まあ、600人を超える方が亡くなってはいらっしゃるんですけど、で、ね、で津波も5メートル程度だったんですね。ただもう5メートルの高さのところまでもう高知はもういっぱい、それから昭和からでもですね、たくさん人がこう低い方に住んでしまってますからね、
はい、
だから災害がもっと拡大するんじゃないかと言われてるわけで、それでみんな必死になってるわけですよ。
なるほど、そうですか。じゃあいざ今回の南海地震がやってきたという時にはもう頭真っ白になってる場合じゃないんですね。もうあの本当に
頭な真っ白になると私も思います。
いや僕も絶対そうなると思います。
私も、ね、3分ね、
はい、
立っておれないような揺れでガシャガシャ物が落ちてくる、割れる、で生きた心地がしない時に冷静に本当に、収まって何分ぐらいで津波が来るかもしれないと正気に戻るのだろうと私も不安になることはありますよ、はい、
でもこれはやっぱりそれに立ち向かうためにはですね、正しい防災の仕方、まあ、災害の防ぎ方ですよね、それを学ぶことと防災訓練をこまめにやっておくってことはやっぱり大事になるんでしょうね。
そうですね、分かってることたくさんあるわけですね、特に東北で今回起こったようなことをやっぱり次同じことが起きるわけですから、
はい、
あのそれを学ぶっていうことが一番大事、はい、やっぱりイメージが持てない方は防災ができないんですよ。イメージが持てる方は具体的に手立てができるんですよね、
はい、
うん、
なるほど。
でそれはイメージをつけるためにはやっぱり訓練しなければなかなか現実のものにはならないんですよ、うん、知ってることだけでは役に立たないんですよ、はい、
そうですよね。
それが知恵にならないと、それが具体的な行動にならないと、ちっとも防災にはつながらない。
やっぱり体を動かして体に染み込ませる、
染み込ませる、そう、頭で考えるんじゃなくてもう体でもうすぐ動けるようにしていく、うん、これが大事。
なるほど。さて今週のテーマは防災ということで、総合研究センター防災部門の岡村誠特任教授に引き続きお話をお伺いしていきます。教授引き続きお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前半まででもう南海大地震は必ずやってくるということが
分か
ってしまいました。でもうここから大事になってくるのがですね、予防ですよね。災害をどうあらかじめ防いでいくのかってことが大事になってくると思いますが、その前にちょっと先生に私お伺いしたいことがありまして、うん、あのよくですね、その南海地震が発生する1日前とか数時間前に、例えば海で潮が極端なぐらい、こんなことなかったっていうぐらいに引いた報告があったりとか、あと空が夜なのに明るくなったっていう報告があったんですけど、こういうのはやっぱり地震の予兆として見てもいいんでしょうかね。
え、あの事実ですからね、
はい、
でそれはやっぱり捨てるんじゃなくて、もちろん地震が来ない場合もたくさんあるんですが、
はい、
やっぱりこう科学は万能ではないっていうことをまず理解してほしい、ですからそういうことを感じたらやっぱりこう身構えてみるとか、少し安全な方に体を動かすとか、
はい、
家から出てみるとかいうことは非常に有効なことでしょうね。
なるほど、
ああ
、もしそういうことを体験してですね、うん、おやこれはひょっとしたらと思ったら、うん、その時また防災グッズなんかをですね、まあ、それまで揃えてなければ揃える最後のチャンスかもしれませんからね。
おっしゃる通り、
うん、なるほど、うん、そういう機会として捉えてもらって、ね、もし空振りだったとしてもそれで防災グッズが揃えばね、
う
ん、
そうです、一つ進むわけですよ。家族を守ることにもなりますね。
なるほど、うん、じゃあそれの信用性を問うわけではなくて、
はい、
もうそういうことが起きたらとりあえず疑ってみて、
そうです、
自分がどう動くべきか、
はい、緊急地震速報も間違えることがあります。
そうです。
でもそれをチャンスにして、はい、一つはそのやっぱり、身を守るっていう机の下に潜ってみるとかいうことができるわけですから、はい、訓練と思っていただく。でどれかが本番になるんですよ、
はい、確かに。いや実はですね、あの先日緊急地震速報がそれこそですね誤って流れるという事態が、まあ、ありましたけど、あれも空振りになってよかったといえばよかったんですが、うん、そこからですね、あの私生放送で番組もやってまして、その時にリスナーの方からそのメールが来たんですけど、やっぱり身構えてしまって固まってしまって動けなかった、どうすればいいのか分からなかったっていうメールがいくつかあったんですけどね、うん、あ、こうそうだろうなと、僕もそうでしたから、うん、はい、だからやっぱり予防、あらかじめどういう準備をしておけばいいのかとか、どこまでできるのかっていうことがですね、やっぱり大事だなっていう、
突然来ますからね、地震というのは。
ですよね。
だからその緊急地震速報といっても、はい、数十秒前にね、はい、来るというものなんですよ、はい、だからやっぱり来てしまうんですね、こう予知じゃないので。だからもちろん最大それができるようになるためにやっぱりそういうものを経験しながら、はい、とっさにやっぱりこう机の下に潜るとかね、はい、こうであれば例えば、うん、あるいはその割れそうな窓ガラスがちょっと体をそれるとか、あるいはタンスが倒れそうだと思ったってこう立ち上がって抑えるとか、はい、いろんなことができますから、はい、そういうことはやっぱり、無駄じゃないですよ、
はい、
やってみることが大事ですよね。
なるほど。その他ですよね先生、まあ、予防という観点から、まあ、例えばですね、防災グッズで、まあ、これは備えておくといいんじゃないかっていうものがですね、まあ確かにこれまでもいろんなところでですね、まあ、いろんな防災グッズって紹介されてはいますが、先生のそのご意見としてはいかがでしょうね。もちろん
やっぱり室内ですよね、はい、一番我々長い時間過ごすのは室内なので、
はい、
特に自宅なので、はい、そこの中でやっぱり特に寝室、
はい、
まあ、平均8時間ぐらい寝てるって言われてる、3分の1寝てるわけです、はい、意識がないわけですよ ね、
そ
こで物が落ちてきたりっていうようなことをやっぱり防がないといけない、
はい、
特にタンスとか家具を、まあ、かなり最近の方は置いてないって言うんですけど、置いてる人もやっぱり部屋が狭ければね、置かざるを得ない、だからそれはやっぱり止めるという、はい、最初の揺れをちょっとだけ10秒でも倒れてこないようにしとけば、はい、最終的に倒れてきてもね、我々は起き上がることができるんですよ、それはものすごくもう頭を保護することにつながりますからね、
はい、
だからちょっとでもいいから時間を稼げる方法をあらかじめ取っておくということが大事ですね、
なるほど。
家族がやっぱり怪我をすると家族全員が逃げられない、はい、でその次の津波に対してもそれが非常に重大な結果を招くのは当たり前なので、
はい、
それは日頃の生活の中に、身近な防災の中にあるということですよね、はい、身を守る手段というのは、
うん、そうですね、うん、あと先生よくですね、自らを助ける自助と公の助け公助というのがありますけども、その控除が来るのって、まあ、結構一定時間やっぱりかかるわけじゃないですか。
いやいや、だから控除 の、はい、その市役所の職員の方とか、県庁の職員も基本的には個人の一人の生きていく人たちなんですよ、はい、でそれはそっちはいいからうち来ない、はい、なぜ来ないんだってそれは言えない
そうなんですよね、うん、
でそこのことを考えればやっぱりね、自助は全ての人、職員の方にもそうですけど、はい、自助が全てなんですよね。そこでみんなが怪我をしないで、とにかく3分間の揺れと半日の津波に対して命がまずないと、はい、あるいは怪我をしないということがないと、はい、次の控除もなかなかスタートできないということなんですよ。
そうなんですよね。あと以前聞いたお話があるんですけど、その高知県の方は特にですね、地震が発生して助かってからの備えはしてらっしゃるらしいんですけど、
学生さんのアンケートも半分以上そうです、
はい、
学校の先生でさえ、
はい、
何を私に聞きたいですかって言うとね、はい、先生地震の揺れが始まったら何をしていいしたらいいか聞きたい、はい、いやもう揺れが始まったら何もできませんからと言うと、はい、っていう顔をされるんです。でね、防災ってのは揺れが始まってから何をしたらいいかと思ってる人がほとんど、これ全然とんでもないことですよ、
はい、
揺れが始まったら我々はもう何もできないわけなんで、はい、何も動けないんですよ。もうだからそれまでに何をしていたかしかもう残らない、
は
い、だから日頃の防災、危険なものを一つずつ外していく、うん、ということが基本にならないといけない、
は
い、
あ なるほど、うん、やっぱり先生のおっしゃった想像力っていうのは大事ですよね。これが落ちてきたらどうなるんだろうとか、
イメージをする力をつけることがまず個人的には一番大事なことかなと思いますね。
なるほど、わかりました。で先生ですね、今日の番組っていうのは時間が非常に限られてまして、まあ、もう残り時間もちょっと少なくなってきてるんですけども、今度の土曜日10月26日に興信 RKC ホールで、実はもうこれ3時間以上かけてですね、その高知県が直面する自然災害と題したシンポジウムがね、うん、高知大学主催で開催されるんですよね、
う
ん、
まあ、災害講座っていうね、はい、ものもありますし、まあ、そこに、まあ、高知県全体としてはですね、はい、数十人のスタッフが実は災害 の、ところにいるんですね、はい、こんな強力な組織は中四国では高知内だけなの で、
そ、 うなんですか、
その最新の、まあ、研究成果を、お知らせするという、
はい、
最新のものをとりあえず出していくということで、今直面する、まあ、高知県の災害環境ということで、はい、まあ、地震とか津波だけではなくて、はい、なぜかというと、我々地震だ津波だとか言ってるとですね、
はい、
とんでもないところからとんでもない台風が来るとか、大雨になるとか、
はい、
やっぱり災害というのは予測したものが予測通り来れば最小化できるんですよ、小さくできるんですよ、はい、ところがやっぱり大災害というのはこんなことが起きるとも思わなかったという、例えば東北の 3.11 のような、ね、
はい、
ことが起こってしまうと、やっぱり逃げない人が増えてしまうので、まあ、そういうことを防がなきゃいけない。だからそういう意味では本当に歴史的にどういう巨大な地震が来るのか、から雨と地震が重なった場合どうなるのか、
はい、
雨単独でもどういうことが起きるのか、はい、竜巻が実は高知県というのは
そうなんですよ、
ものすごく多い県なんですよ、
ね、
だからこれに対するですね、はい、対処法とかそのメカニズムなんかもね、ちゃんと原理の方からきちっと学んでいただくという、はい、やっぱり納得しないと、つまり原理から学んでいただかないと来ないんじゃないかなと、最初言われたように ね、
そうですよね、
来てほしくないからね、
来てほしくないんですよね、
そうすると、ね、来ないことになっちゃうんですよ、分かってないと、
はい、
やっぱりね、基本原理はきちっと理解してないと、来ないんじゃないのとかに、はい、来ないよねっていう形で逃げちゃう、はい、うん、人の心って逃げたいですよね、逃げたいでしょうね、
正直
嫌ですよね、
そ
らそうです、だからそれをね、やっぱり、防ぐためにはやっぱりこれは必ず来るんだっていうことをね、自分で体で感じていただかないと結局防災にはつながらない、
はい、
まだ半数の人は何もしてないと言ってるんですから、
はい、
これはね本当に困ったことです。
そうですよね、はい、そんな高知県が直面する自然災害と題されたシンポジウムが今度の土曜日26日午後2時から興信 RKC ホールで開催されます。当日は田部井教授、岡村教授、そして竜巻のエキスパート佐々教授もねということですので、
はい、総合的にお話をつないでいきたいと思います、ね、これは、会場からの質問を受ける時間もございますの で、はい、
です
シンポジウムというのはそういうこと、はい、お互い言い合おうということで、はい、分からないことも含めてですね、
はい、
皆さんと一緒に考えられたらと思っています、
う
ん、
なるほど。これ入場無料ということですので、はい、ただしですね、参加ご希望の方は申し込みが必要ということですので、詳しいお問い合わせは 088-844-8891 番までお願いします。というわけで今週のテーマは防災について、総合研究センター防災部門の岡村誠特任教授にお話をお伺いしました。教授、本当に今日はありがとうございました。
どうもたくさんのご来場お待ちしております。よろしくお願いいたします。